猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第92回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。
暑かったです今日は。
あ、そうですか。今日出てないな、
うん、私外出てない。今日昼間確かに20度ぐらいあったはずなんだけど。
うーん、あ、出たかな、チラッと。あれ、うん、あ、いや出てないや。
出てない、
うん、そうだ、今日なんか天気予報で言ってましたね。暖かくなる、曇りだけど暖かいみたいな、
う
ん、
そうそうそう。もうコートも全然いらず。
あら、そんな感じでした。
そんな感じでしたよ。今でも現時点で17度ですからね、横浜は。
あ、だいぶ暖かいですね。
やっぱ暖かいですよ。
暖かいのがいいですよね。
かなり夜中なんですけれども、
うん、
うん、まあそういうことで、
はい、
はい、じゃあサクサクいきましょう。
はい、
はい。で、今回もちょっとネコペディアのコーナーお休みでよろしいですかね。
あ、はい、
はい。ちょっといろいろ本編とか長くね、その他も長くなりそうなので、うん、ちょっと今週も申し訳ないんですけれどスキップさせてください。
はい、
はい。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、はい。
今週の本編なんですが、ぬいぐるみの話を突然してみたいなと思いまして。
はい、
はい、
ぬいぐるみの話。
ぬいぐるみの話、なんかね、過去にしたようなかすかな記憶があるんですけど、多分雑談の時にやったんだなと思って、配信には入れてなかったはずなんですけど、と、
うんうんうん、
うん、いう感じで。
そうでしたね、
はい。でどうですか、ぬいぐるみは好きですかね、小月さんは。
そうですね、私は昔はすごい好きでしたね。
ああ、そうですか。昔は、
うん、そうですね、
まあ、今は生きた、生きたぬいぐるみがいますからね。
そうそうそう、生きたぬいぐるみが2匹もいますから、うん、あれですけど、昔はすごい、ディズニーのプーさんっていう熊のぬい、はい、熊のキャラクターにハマった時期があって、はいはい、その時期にはもう何百人っていうぐらい増やしましたね。 UFO キャッチャーとかディズニーストアとかにいて何百匹もいましたね。
いましたか。
そうけど最終的に捨てれなくて、はい、うん、あの近くの幼稚園とかなんか施設みたいなところに持ってって、うんうんうん、あの可愛がってくださいって置いてきた記憶があります。
うん、ああ、そうですか。引き取ってもらいました。うん、
あ、もらいました。
あ、はいはいはいはい、
うん、の感じですかね。
やっぱりプーさん、ひたすらプーさんでした。
そう、プーさんにはもうハマりましたね。高校生ぐらいから、卒業してからもだいぶハマってましたね、はい、1年に計多分3年とかぐらいかな、はい。その時にもう人生でここまで人形はないだろうっていうぐらい人形を集めました。もう本当に何畳ぐらいあったっけな、あの部屋。ちょっと 広めって言っても、まあ8畳ぐらいの部屋が、うん、あ、8畳とかの半分だから 4畳ぐらいが満タンになるぐらい、
はい、
一面地面に並べて、はい、もうぎっちり敷き詰められるほどいましたね。
うわ、そうですか。
はい、あ、でもその前で言うと、うん、うんと、グレムリンっていう映画があって。
ありましたね。
はい、はい、 それに出てくるギズモっていう、はいはい、まあ、グレムリンなんですけど、
はいはいはいはい、
それがすごく欲しくて、
はい、
当時付き合ってた彼氏に買ってもらった記憶があります。
そうですか、そうですか。
はい、それはなんか1万5、6千円ぐらいするめちゃめちゃ大きいグレムリンで、
お、
普通のグレムリンの10倍ぐらいある大きいグレムリンなんですけど、それは未だに実家にありますね。
あ、そうですか。
はい、なんか別れたから捨ててねって言って、
うん、
あ、捨てるって言ってたら母がいやもったいないってかわいそうだって言って、うんうん、じゃあお母さんもらうって言ったから母にあげたんですけど、うん、未だにちゃんと家にそのグレムリンがいますね。
いるわけですね、グレムリンか。
はい、
うん、
そうそう。でも最近だと、もうでもそれからその人形、あ、その後にそのプーさんにハマって、
うんうん、
プーさんを手放してからはもう人形は買わないって心に決めて、
うん、
なるべく買わないようにずっとしてきたんですけど、うん、いやでもモンスターハンターっていうゲームにハマって、
うん、
それに出てくるアイルーっていう人、
うん、
猫のぬいぐるみ、うん、あ、てか猫のキャラクターにハマってからはちょいちょいアイルーも買ったりとかしてましたけど、この間ちらっと話したあの最近だとキャッツの猫を買いましたね。
はい、あ、はいはい、
うん、ラムタムタカっていうアイドル男子猫と、
うん
うん、あとスキンブルっていう列車の猫ですね、
うんう
ん、
はい、
駅長さんの猫を買って飾ってあるぐらいかな、はいはい、でも基本的に私男っぽい部屋なので、
はい、
あんまり人形とかは飾ってない部屋ですね。
あ、そうですか。
はい、と、はい、いう感じですかね。ガンさんは結構人形集めますか？
いや、集めないか。私はね、基本的にやっぱ集めないで、あの娘と嫁ちゃんがもうすごいですよ。
ああ、そうですか。
もうなんかあるじゃないですか、
うん、
どっか例えばあの水族館とか行ったりすると、で、
はいはい、
最後出口のところにお土産コーナーみたいなあるじゃないですか。
はい、出ますね、はい、
でそこでシャチとかね、イルカとか、
はい、
そういうようなの売ってたりするじゃないですか。
売、はい、ってますね。
もう漏れなく1個買って帰りますからね、最低でも。
そういうところ絶対に買って帰った。
ほぼ
ああ、そうなんだ、う
ん、そんな感じですよ。
あ、じゃあもう行くたびに増えてきますね。もう
どんどん増えますね、うん、
あー、そっか。
もう今収集、いいですね、収集つかないことになってますよ、うん、だから
家の猫ちゃんたちが、
う
ん、
もう100匹は軽く超えてますね、多分ね。
いやね、増えちゃいますよね、どうしてもね。
ね、猫好きさんおっしゃってるように、ん、やっぱそれで、ね、ぬいぐるみとか人形って捨てられないじゃないですか、
うん、いや、そうなんですよ、なかなか捨てられなくて、
うん、なのでちょっとね、うん、たまる一方で収集つかないことになってますよね。
そうですよね、うん、
いや、それで、
うん、どのぐらいあるんですか？
あ、だから多分100匹は軽く超えてますね。もうか数えられない数えられないちょっと
数えられないぐらい、
うん、
いや、相当ですね。
ちっちゃいのから大きいのまでね、漏れなくいますからね、いろんなのが、
うんうんうん、
本当に手のひら乗るようなちっこい、ね、やつから、
うん、
ね、ちょっと抱きかかえるぐらいのあれですよ、なんだっけな、ゴールデンレトリーバー、ゴールデンレトリーバーのぬいぐるみくんとか、
ああ、
もう漏れなくありますよ、いろいろと大変なことになってますね。で、結局もうだからリビングとかに山盛りになって置いてあったりするんですけど、
うんうんうん、
置ききれないのはしょうがないので、ビニール袋ってでっかいあのゴミ袋みたいなビニール袋あるじゃないですか、透明な半透明、
はいはいはい、
もうそれに入れて押し入れの奥の方に
もうギュッと、
もうギュッと入ってたり、それでもまあ、ね、それでも溢れてリビングに今 何匹何十匹って感じで置いてあるんですけどね。
何匹か占領してきてますか？
何匹ところか何十匹ですね、多分ね。山盛りになってますよ、だから
でね、増えちゃいますもんね。
本当に、ね、大変なことになってます。
あ、どこでその見切りというかつけるかがね、人形は一番難しいですよね。
だからその捨てれないっていうところでね。で確かに猫好きさんみたいになんかもういらない、うん、いらないというかもう割り切ってその、うん、あげるとかね、そういう寄付するみたいなことができればいいんだけど、
うんうんうん、
結構なかなかね引き取ってもらえなかったりするじゃないですか。
そうですね、
うん、そこがちょっと辛いとこかなというところでもあって、
そうですよね。でもそう、うちの近くの神社はそういう人形とかも供養というか、うん、最後ちらっと お祓いみたいなしてくれて焼いてくれるのかな、うん、なんかしてくれる場所があるので、はいはい、私は余ったって言ったら言い方もいいけど、うん、ちょっと多いなって思ったら大体そこに持ってったりとかもしますけど、
う
ん、
そうですか、
ね、まあでもどうしてもなんかその時の思い出とかが強いと、うん、なかなかねできないですよね、そういう処分というか、うん、
まあ思い出もそうなんだけど、やっぱりそのね、なんかその捨てずに捨てれないし役にも焼けないしって、
ね、ああそうですね、あるでしょうね、うん、
単純にその辺ができないっていう感じはあるよね、
うん、そうですね。
ね、誰かもらってくれる人がいればいいんだけど、そうそういないだろうしねって。
そうですね、なんかよくバザーとかね、それこそ自分で開いたりとかする人だったらいいですけどね、出店したりとか。
いやそれもでもね、どうなんだろう、うーん、難しいよね。
いや難しいですね。
で親戚の子にあげればって言うんだけど、やっぱり愛着があるからそれは嫌だって言うんだよね。
そうなんですか、うん、あじゃあ結構そのぬいぐるみちゃんには思い入れが強いんですね、うん
う
ん、
あのうちの娘一人っ子なので、
はい、
結構妹とか兄弟がいないじゃないですか。
はいはいはい、
うん、だから半分ぬいぐるみに話しかけたりとかね。
あお友達なんだ。
お友達状態になってますよね。
まあ、そうするとなかなか、
ね、なかなか難しいよね。
そうですね、私、
はい、
まあ、多分小さい時からあんまりぬいぐるみに興味がなくて、
はい、
小さい時は兄の方がすごくぬいぐるみに執着があったんですよ、うん、
例えばどういうぬいぐるみなんですか。
でミミちゃんっていう、
はい、
普通の真っ白いウサギのぬいぐるみなんですけど、
はいはい、
それこそ小さい子が抱っこしてちょうどいい大きさっていうのかな、うん、まあ程よく大きく、
はいはいはい、
あの程よく中身が軽い感じの、
はいはいはい、
どのぐらいだ、30センチぐらいなのかな、ちょっとあんまり覚えてないですけど25センチぐらいの、
結構でかいじゃないですか。
結構大きめですよね。ちっちゃい子にしたら本当にもうギューって、うん、あの抱きしめられるぐらいの大きさの、うんうん、あのうさぎの普通の白いぬいぐるみなんですけど、
はい、
兄がその ミミちゃんという名の付けたうさぎをすごく大切にしていて、
うん、
ずっとミミちゃんがないと寝れなかったんですよね、兄は。
そうなんだ。
そうそう、で寝るよって言ったら、じゃあミミちゃんと一緒に寝にしようねみたいな感じで、いつもミミちゃんと一緒で、
うん、
でさすがにそのぬいぐるみはなんか兄が 18とかぐらいの時に捨てるとかいう話になった時に、うん、お母さんが、
うん、
その兄の思い出だったりが強いから、
うん、
ミミちゃんのこと捨てられないって言って、母がなんか大切にして、いま、
うん、
だになんかあの仏壇のようになんか仏壇の横にトコンって飾ってありますね。
あ、そうですか。
そうそうそう、そう、それはちっちゃい頃からだからあるから、もう30年以上あるぬいぐるみだけど、それ以外はあまり大切にしてないかな。
なんでしょう、はい、
そう、あとなんか、
うん、
母方のおじいちゃんが昔私にすごい似てるって言って、はい、なんかお菊人形みたいのを買ってくれたんですよ、うん、はいはい、和風な人形、はい、それは未だに取っといてありますけど、うん、
はいはい、
それ以外はあんまり人形になんか思い入れがあんまりないですね、うん、私は。なるほど。
そういう意味ではね、小関さん男らしいからね。
そうですね、サバサバですからね。
だよね、あんまりそういうぬいぐるみとかそういうタイプじゃないのかもね。
うん、確かにすごい可愛いとは思うんですけどね、うん、結構なんかもう決めたらすごい思い入れがあったとしても、あ、じゃあ今日掃除するから、じゃあ断捨離で捨てますって言ったら、もう多分全部捨てますね、うん、男らしいから、
ね、男らしいよね。そうだよね。私は嫁ちゃんも結構好きであれですよね。
うん、
うん、娘にって名目で買ってるつもりが半分自分も楽しんでますからね、多分ね。
あー、そっかそっか。でも奥さんすごい綺麗好きなんですよね。
いやそうですよ、
うん、うん、人形とかって置いてるとなんかそんな、うん、部屋の中のなんか景観が崩れるから置かないとか、うん、なんかそういう感じだったりとかはないんですか。
ぬいぐるみに関してだけはないですね。
あ、
それ以外はない。それ以外はもう極力物は置きたくないっていうタイプだと思うんですけど、うん、
ほー、
なぜかぬいぐるみだけはあんまり文句言わないですよね。散らかっててもすぐに山盛りになってたりしても。
ああ、そうなんですか、うん、意外ですね。
ちょっと意外だよね、その辺はね。
うん、すごい意外。母さんはあんまり気にならないんですか。
まあ別にそう好きっていうわけでもないけど、別にそんなに嫌いっていうわけでもないし、まあまあまあまあ、いや可愛いなとは思うんで、あんまりそこは気にならないんですけど、ただ、
うん、
ぬいぐるみって結構あれじゃないですか、あの手垢ってわけじゃないんだけど、そういう風に抱っこしたりとかそういう風にするとどうしても汚れたり、だんだん汚れていったりするじゃないですか。だから、
はい、します。
手入れは大変だなと思うよね、
う
ん、あ、丸洗いできないじゃないですか。
いや、あー、そっか、うん、丸洗いします。
するの？
はい、そのまんま丸洗いします。
そうなの。いや、一応なんかぬいぐるみ専用のね、シャンプーというか洗剤というか、
なんか泡みたいなやつ
があって、それ泡みたいなやつがあって、でそれを吹きかけて、あの柔らかい布で拭き取るみたい、汚れと一緒に拭き取るみたいなのがあるみたいなんですよ。
ああ、はいはい、そういう優しくお手入れする感じですか。
そうそうそうそう。
ああ、いや、私はもし可愛がってる、もし人形がいたなら洗濯機にぶち込みます。
うん、わあ、そうなんだ。完全丸洗い。はい、完全丸洗い？
完全丸洗いですね。
でもそれ、
そして乾燥機かけてガランガランやりますね。
うん、
あれ、やらないんですか？
やらないでしょ、普通は。無理でしょそれ。
え、なんでですか？
かわいそうじゃないですか、ぬいちゃんが。
あ、ぬいぐるみちゃんたちがですか？うっそ、汚れてる方がかわいそうじゃないですか。
いやいや、そうだ。だからそういう専用のがあるじゃないですか。
優しくねっていう。
拭き取るようなやつ。だって丸洗いしたら、中の綿っていうか、なんか詰め物とかが乾かないし、大変だと思うんですけどね。
それ、その、なんていうのかな、大人が、うん、まあ、私たちはもうね、まあ、ガンさんのお子さんって言っても、まあ大人なので、
はいはい、
まあ、そんなにも毎日四六時中抱っこして、
はい、
あの唾がついたりとか手垢がついたりとか、はい、そんなにないから、
はい、
服程度でいいかもしれないんですけど、
はいは
いはい、ちっちゃい時持ってたものはやっぱ、はい、もうずっと四六時中一緒にいるから、もうドロドロになるじゃないですか。
まあまあまあ、そうだよね。本当
に外にも一緒に連れてくし、そういうのはもうガランガラン洗いますね、うん、まあでも家に置いてある程度のものでしたら、むしろ私洗わないかもしれないですね、一切。
ああ、そうなんですか。
え、拭いてあげてます？そんな100何人もいるのに。
いや、だからほとんどやってないですね。
いやいや、そうですよね、うん、やりませんよね、なかなかね。
普通やらないですよ、はい、
うん、うちもやらないかな。やらないのが一番正しいかな。
はいはい
はい。うん、まあ、なんかクッションとかソファーに置いてあるクッションを、
うん、
まあ、なんか床を掃除してるんですけど、床のその 絨毯の上に置くと、
うん、
うちの旦那様がすごいそれを毛嫌いして、
うん、
洗濯しちゃいますね、うん、クッションは。
そうですか。
うちのクッションぬいぐるみなんですけど、
うん、
ぬいぐるみっていうかこの、ね、猫の、
うん、
猫のクッションなんですけど、えがさんちも床に置いたらすぐ洗えますか、うん、絨毯の上、
絨毯の上、
うん、あ、どういった感じですか、家の中。うちは食卓テーブルは食卓テーブルであるんですけど、うん、テレビの前にはちょっとローテーブルがあって、ローテーブルの前にソファーがあって、
はいはい、
ローテーブルの下には絨毯、敷いてて、
うん、
でソファーの上に、
うん、
その猫ちゃんクッションを置いてるんですけど、
うん
うん、なんかたまにゴロゴロしてると床にコロンと転がってっちゃったりするじゃないですか。
はいはいはい。
それをもうなんかもうパンパンパンパンして、あーもうバチバチもうやだやだみたいな感じですごいパンパンしてソファーに戻すか、
うん、
それともあーもう気持ち悪いからやだって言ってすぐ洗ってしまうか、どちらかなんですね。
あ、旦那様が。
そうそうそう。
あ、
私はもうそのまま、あ、落ちちゃったね、はい、また拾って、はい、終了なんですけど。
いや、普通そうだよね。うちもそうだけど。
そうですよね。
うん、
あ、そうか。あ、じゃあ大丈夫です、大丈夫です。うん、たまにその、分かんなくなるんですよね。
あ、まあ、ちょっと旦那様はね、どうも、以前からずっと話聞いてて、やっぱり潔癖症すぎると思うよ。
そうですよね、うん、きっとね。うん、もうなんか、あんまりその他人と一緒に暮らしたことがないので、
うん、
でもってうちの母がすごいズボラだったので、
うん、
私もそのズボラな性格を受け継いでて、うん、なんかその普段普通にやってしまうことがたまに周りにえって言われたりすることもあるので、うん、まあ特にだからその旦那様と生活してると、え、そんなことするのみたいな、たまに言われたりとかするから、うん、なんか一つ一つの作業がなんか不安になってしまって、
うん、
そのえ、じゃあもしその猫ちゃんとかが、あ、猫ちゃんじゃない、うん、その人形ちゃんたちが、
うん、
もし床に落ちたりとかしても別に洗わないですよね。
いや、だからそもそも床に置いたらありますからね。
あ、そっかそっか。
で、山盛りになってますが、床って言ってもまあ一応カーペットみたいに敷いてあって、
うんうんうんうん、
まあまあその上には置いてあるんですけれど、
ほうほうほう、
だってカーペット自体だってコロコロすると えらい汚いよ。
いやいや、そうですよ、もういろいろ出てきますよ。
髪の毛とか、ね、
そうそう、
いろいろ取れるじゃないですか。
うん、
なんか決して綺麗とは言わないんだけど、あんまりね、まあだからそういう風に週に、うちは共働きなんで週末しか掃除できないんだけど、
うんうんうん、
まあで週末そうやってコロコロで、コロコロって言って掃除してると結構、うわ、汚れてんなと思いますけどね。
うん、だからそうですよね、
それぐらいはやるし、まあ、うん、嫁ちゃんもまあ綺麗好きなんだけどそこまで潔癖症じゃないので、
うんうん
うん、別に毎日掃除機かけてるわけでもないし、週1回、ね、
うん、
掃除機かけたりとか掃除するぐらいの話なんだけど、
うんうん、
まあ普通だよねと思ってるだけで、
うんうん、やっぱりそういう、まあ、人形の集めるに関してもそうだし、うん、まあ、掃除の話もちょっとあれだけど、
うん、
そういうのはお互いが気持ちが合う人がいいですよね、
うん、
うん、っていうのはすごい思いますね。
まあね、ちょっとそれは、まあ、まあ難しいよね、でも、
うん、
やっぱり私もそうなんだけど、うちの母親も結構ズボラというかですね、雑然としててもあんまり気にならないタイプで、
はいはい、
うん、うちの実家なんかもう本当に物が溢れてるみたいな、田舎特有の、
うんうんうん、
うん、なんでそういうところで育ったのもあってあんまりその雑然としてても気にならないタイプなんですね、私も。
はい。
ところが嫁ちゃんはもうとにかくひたすら、まあ、ぬいぐるみはさっき言ったように例外なんだけど、
はい、
もう極力物は置きたくないとか、
ほう、
シンプルに暮らしたいっていう感じなんで、
うんうんうん、
うん、 そう雑然としてるのは我慢ならんっていう感じですよね。
あ、うん、いや私もでも祖父になりたいけどな、なかなかなれないですよね。この生まれ持ったこの習慣はなかなか抜けないですよね。
そのね、ちっちゃい頃からの、うん、生活習慣というかそういうのがなかなかやっぱり抜けなくて、
抜けないですね。
難しいよね。
いや本当に難しいですよ。
いや、まあ、それ旦那様もそうなんだろう、きっとそうなんだろうけれども、そこをすり合わせていくっていうのもなかなかね、やっぱりその感覚というかレベル、そう同じものに対してレベルが違うじゃん、感じ方が違うじゃないですか。
違いますね。
自分でこれくらいでいいよと思っても嫁ちゃんは全然それじゃダメで、
うんうんうん、
例えばあれじゃないですか、布巾がちょっと歪んでて、の布巾とかを、
はい、
台所のあの布巾とかをあの布巾掛けみたいなやつに引っ掛けたりするじゃないですか、
はい、はいはいはい、
それちょっと布巾が歪んでても全然私気にならないんだけど、
はい、
じゃあそれがピシッとしてないと我慢ならんみたいな。
おうおうおう、いい感じですね。
でしょ、いい感じでしょ。
いい感じですね。来てます、まあ、来てます、
来てるでしょ。だそういう感じで
うんうんうん、
ちょっとした感覚のズレというかレベルの違いなんだけども、
はい、
まあ、なんか一緒に暮らしてるといろいろそういうふうに、ね、
うん、
ズレてるところあるよね。で、まあ、それがね旦那様と猫好きさんの間の感覚のズレでもあるとは思うんだけど、ただちょっと聞いてる感じは、はい、潔癖症は極端だよねと思うよね、確かに。
そうですよね、うんうん、いやそれなら、うん、いいんですけど、なんかそういうふうに分かってて、あ彼はそのちょっと潔癖症すぎるからと思って合わせようと思うのは合わせられるんですけど、うんうん、でなんか世間がそれが当たり前で自分だけ間違ってたら、
うんうん、
ちょっと恥ずかしいじゃないですか、
うん、いやまあそれはないと思うよ。
それはそう、それが分かんなくなっちゃうんで、うん、まあでも良かったです、
うん、まあ、また例によって脱線しちゃったんだけど、
またね、そうですね、全然違う話になっちゃいましたね。
ちょっとね、あのぬいぐるみは確かにね、そう単純に捨てれなかったりとか、うん、メンテナンスというかそういう風にね綺麗にするのは大変だったりとか、いろいろ敷居が高いので、うん、なんかいい方法ないかなと思ってちょっと話題にしていました、今日は実は。
あ、うん、そっかそっか、片付けるというかそういうのはどうしたらいいのか的な感じだったんですね、
うん、いずれはね、うん、減らさないとダメなんだろうなと思いつつ、うん、今増える一方だから、
うんうんうん、
うん、そういう時にねやっぱりその、ね、猫好きさんみたいにパッと断捨離多分できないので、
はいはいはい、あでもなんかあの一度その、ね、ね、あ猫じゃないや、ぬいぐるみのその断捨離の仕方みたいな感じで、うん、もし本当にしたいなと思ったのなら、うん、今家にあるっていうかとっても大切なぬいぐるみは取っといてもいいので、うん、なんか全部それを書き出してくださいって、あなたの持ってるぬいぐるみを全部書き出してくださいって言って、うん、その何百個もあったら絶対に思い出せない子たちもいるじゃないですか、
うんうん、
思い出せなかった子はもう本当に申し訳ないけど、うん、捨てるっていう風にしたらだいぶできるって、うん、なんか書いてましたね、そういえば、
うん、
だからもう100個思い出せたならそのまま100個取っといていいんだけど、絶対に100個も思い出せることないので、
まあありえないよね、
うん、
いやそもそもだってうちの場合なんて押し入れに入ってるのなんか絶対今思い出せないよ。
そうですそうです、絶対に思い出せないですよ、ま
あ、絶対思い出せないと思うよね、
はい、
うん、でそういうのを、うん、例えば大掃除とかの時にパッと出したりするじゃないですか、
うん、はいはい、出します、
ね、例えば押し入れの面を整理したりする時に、
はい、
こんなのあったんだレベルですからね。
多分もう捨てちゃえばいいのに。そうですよね、うん、
ただそれやっぱり、まあ、でそれがまあ捨てられないのがまあ、ね、なかなか、
うん
うん、あれなんですよ、
まあそうですよね、まあいずれなんかきっと娘さんもね家を出てくとかそういう話になった時に、うん、奥様とねまた話し合われたらまたいいですよね、
まあ、そうだよね、
うん、
やっぱそれしかないのかな、
うん、って思いますよ、うんうんうん、私はもう鬼嫁なんで私が勝手に決めますけど。まあでもなんか、まあね、結構男の人って無駄なもん取っといたりしますからね。
いやそうだよ、それはそうですよ、
うん、うん、 そうですね、うちも話し合いですね、その辺は。
やっぱりね、やっぱそうだよね。
そうですね、結果、はい、
はい、あとね、猫好きさんのところはやっぱり生きたぬいぐるみがいるからね、猫ちゃんたちがね。
そうそう
そう、前はその辺はね、もう逆に猫ちゃんたちでやっぱぬいぐるみいらないよなって思うよね。
いやって思うんだけど、もうそうなんですよ本当、うん、もう私は猫が丸まってねんねしてるところに顔突っ込んで、うん、ふがふがふがってやるのが一番幸せなんで、それ以外のぬいぐるみはもういらないです。猫すっごい嫌な顔しますけどね。
嫌な顔する、やっぱり
すんごい嫌な顔します。何ってもうやめてよって顔するけど、私はもう全く気にせず、うん、もうふがふがってやります。
でも猫アレルギーなんでしょ。
その後すんごい目痒くなって目薬して目洗って、うん、目薬してアレルギーの薬飲んでとかしなきゃいけないけど、うん、それでもいいんです、可愛いから。
なるほどね、
はい。
まあ 猫, にね、猫ちゃんたちにしてみればいい迷惑だけどね。
いや本当にですよね。本当にいい迷惑だと思います。うん、まあいいんですよ、これが私の幸せなので。
はい
はい、
はいはい、ということで今週の本編はぬいぐるみの話でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ、ニツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
はい、それでは今週の成果発表に行ってみたいと思います。
はい、
はい、また私のフォローが遅れたので、今日はドルビーさんとカズシさんからだけいただけました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ではまず、
はい、久々の私、
久々の猫好きさんの今週の、ね、はい、成果発表お願いします。
はい、今週の私の体重は82.0、うん、
あれ
いやー太っちゃった、やっぱあれですね、82.0。 はい、
確かこの間70キロ台になったんじゃなかったんでしたっけ、
あ、なんか幻だったみたいですよ。
それ幻だったんですか。
はいはいはい、
おかしいな。
うん。
で神奈川帰ってきてイングレスウォーキングもしての、でお腹空いたからいっぱい食べちゃいましたパターンですか、もしかして。
いや、大したイングレスもしないのに食べていた感じですかね、うん、
ですね。
そうそうそう、うん、なんかまあ言い訳ですけど、まあ、ずっと旦那様や私の一緒に暮らしている兄にもご飯も作らず、はい、ずっと実家にいるということをしていたので、はい、たまにはちゃんと美味しいものを作ってあげようと思って、はい、ほうほう、美味しいものを作り続けた結果こういう体重になりました。
ほうほう、
はい、でもって、うん、ちょっとなんか体調壊して、うん、寝たき、ね、家で寝てたりとか、
うんうん、じゃああまり動けなかったんですね。
そうなんですよ、プール行ったけどプール休みだったりとか、
あ、
はいはいはい、そういうのが重なって、まあ、結局全く運動せずこの体重になりました。
はい、
はいはい、また次回から頑張ります。
はい、頑張りましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてで次ドルビーサラドンさんですが、
はい、
はい、ドルビーさんの今週の体重は、
はい、
107.5kg。
はい、
体脂肪率は 28.2% ということで、
うん、
確か前回が108.5kg の 28.8% だったので、
体重はちょっと
体重が下がった、ちょっと減ったと、
うん、
で体脂肪率はほぼほぼ、まあ、若干減ったぐらいっていう感じですかね。
うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。イングレスウォーキングの成果がどんどん出てますね。
ねえ、
ね、ドルビーさん
素晴らしい、
すごいですね、すごいですね。はい はい、ありがとうございました。あ、でコメントいただいてまして、合わせて雨降りが多く歩く機会が、なかった割に増えていませんでしたと。
うん、素晴らしい、
素晴らしいですね。はい、
ね、またね、今週から晴れたらまた一緒に、ね、
ですよね。はい、
頑張りましょう。
イングリッシュウィークもバリバリやられてるみたいですから
ね。え、ね、まあそこ負けてるから頑張ろう私も、うん、はい、
はい、ありがとうございます。はい、そして次和志さんが、いただいてます。和志さんは私のフォローの前に一応ということで送っていただいてました。
はい、
はい、和志さんの今週の体重は68.9kg ということで 0.5kg の増量ですね。
はい、
はい、で体脂肪率が 18.3% ということで前回より 0.6% 増量ということで、うんうん、メッセージはこれからこれからということで、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまあでもほぼ誤差範囲というか、
うん、そうです
よ、横ばいに近いですよね。増えてると言っても 1キロ変わってないですからね。
うん、全然ですよ。水飲んだら 0.5 ぐらいなんて変わりますからね、すぐ、
う
ん、
そうそうそうそう、そうなんですね。はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい、そして最後に私ですけれども、
はい、
はい、私は、今週の、ウォーキングの回数は例によって5回でした。
おー、続けてますね。
まあまあ、あのと言ってもやっぱりちょっと距離は減ってますね、
うんうん、
夜遅かったり、あと、うん、飲んで帰ったりとかっていうのが多かったんで、
うんうん、
もう一番歩いてた時のはやっぱ半分ぐらいまで落ちちゃってますね。ですから朝ウォーキングしてた頃と同じぐらいかな、 3キロ歩くか歩かないかぐらいまでちょっと平均で落ちてますね今週は、
うんうん、
はい。
まあ今週雨降りも多かったです
ね。あと雨降りがね、雨降り多かったんで、雨降るとやっぱりちょっとどうしてもね、うん、減りますよね、
うんうん、
はい、で、
禁酒は
で体重の増減はそういう意味でほぼプラマイゼロというか若干 0.2 キロぐらい増えた感じですかね。
おお、
うん、
まあまあ誤差、
まあまあほぼ横ばいです先週と、うん、で禁酒の回数はですね、1回ですね、
はい、おお、今日ですね、
今日収録が今週は1回なので1回ですね。
はい、
あとはみんな飲んでくれました。はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、
ということで、まあ今回は皆さんほぼ横ばい、
はい、
で猫好きさんだけちょっと育っちゃったと。
育ちました、
育っちゃいましたね。はい、ということで来週からまた頑張りましょうと。
はい、
ということで、はい、成果発表コーナーでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。